市民企画講座、男女共同参画って私に関係あるの？昨年12月7日、中川原にある男女共同参画センターフチュールで行われた公開収録をお送りします。主催はウィメンズアクションフチュール、フチュールとプラッツの登録団体です。ファシリテーターを務めたのは代表の村山則恵です。地域のコミュニティでともすると見過ごされてしまいそうな20代女性に光を当てて、ジェンダーや女性の生きづらさについて話す場を作りたいと企画しました。府中市にある東京外国語大学の学生と卒業生が話します。ベトナム語専攻河合真奈さん、ヒンディー語専攻、現在は会社員でドキュメンタリー映像作家でもある佐々木美香さん、アフリカ地域専攻、現在は外資系会社の会社員中里歩美さん、ポルトガル語専攻、八谷美希乃さん、以上4名です。公開収録には10代から80代までの皆さんが参加してくださり、賑やかでアットホームな雰囲気となりました。
佐々木美香と申します。私は福井県出身で、東京には大学に入って出てきて、住んで、6年目みたいな感じですね。今夢中になっていることは、私仕事で会社員として今プログラマーやっているんですけれど、結構プログラミングの仕事がそもそも楽しいのと、あと自己紹介の肩書きに書いてあったと思うんですけれど、ドキュメンタリー映画を作っておりまして、映画を作ることもそのいわば副業みたいな形でこれから続けていきたいなと思っております。今結構緊張していて、このお
大丈夫ですよ。
緊張していて、おしゃべりを楽しめたらなと思います。よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。はい、では三木野さんお願いします。
八谷三木野と申します。東京外国語大学の、ポルトガル語科4年で卒業予定です。あくまでも予定です。
来年は社会人ですね。
そうですね。今、出身は、東京で、母も父も東京出身で、なので、ずっと東京です。で、今夢中になっていることは、引き寄せの法則。
引き寄せ。
あと、そうですね。あと、カラオケ好きです。
はい。
今の気分は、そうですね。ちょっと緊張してるんですけど、やっぱり、今日はいろいろ、本当に本音でいろいろ、何も気にすることなく、どんどん喋っていきたいと思うので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しんでいってください。はい。では、あゆみさん。
はい。中里あゆみと申します。東京外国語大学アフリカ地域専攻出身で、昨年卒業して今、外資系の会社で、会社員をやらせていただいております。営業の社員でございます。で、出身は名古屋市で、大学の、はい、入学したタイミングでこちらやってきました。で、今夢中になっていることは、畑を最近小さく借り始めまして、シェア畑というので、
シェア畑いいですね。
小さい区画を借りて、もう一人で、女で一人でって感じなんですけど、それこそちょっと寄せると、この今回の話にすると、それでもめちゃくちゃ楽しくやってます。
育ててます。
で、まあちょっと緊張してますけど、すごいさっき、アイスブレイクの時間ですごい打ち解けて、楽しいメンバーになりそうなので、本当に楽しみです、今日は。よろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いします。もうアイスブレイクも終わってますからね。はい。
よろしくお願いします。
はい。では、マナさん。
はい、こんにちは。マナと申します。私は今、東京外国語大学に在学中で、ベトナム語を専攻してます。今、4年生で、次の4月から働き始める予定です。
社会人ですね。
はい、予定です。今、夢中になっていることは、私、趣味がギターの弾き語りとか、あと絵を描くのが趣味で、それを自分でやったやつを SNS にアップするのが趣味です。
全部で6つのテーマを用意しました。最初のテーマは割り当てられている女性的な役割の押し付け問題。例えば何かの集まりでおじさんたちは平気で座って喋っている、おばさんや自分のような若い女性が席を立ち、なんとなくお茶の準備するの私なのかな的な居心地の悪さを感じたことはありますか？府中は古くからお祭りが多いのですが、女性はいつも裏方でお酒や握り飯の準備、表で威勢よくわっしょいとかできない、 だからこの町に住むのは嫌だったと何人もの古くからある家の女性から聞いたことがあります。多くの会社ではお茶組の役割はみんなが分担するようになってきていますよね。この話を聞いている男性の中には、男だってそんなことあるよとか、そこが気になってたのかという気持ちもあると思います。
あ、私先ほど言い忘れたんですけど、府中生まれ府中育ちで東京外大っていう本当に府中で育てられた感じなんですけど、そうですね、あまりそのまだ社会で働いたことがないのもあって、あまり女性的な役割とか意識したことないですけど、あの暗闇祭りの時に、あの、まあ、裏方で結構やっあのお皿洗ったりするのは
ありますよ、ね、
女の人が結構多いなって思って、これ洗っといてとか、あの切っといてとか言われた時、あ、これか噂のみたいな
これが噂の役割ってやつか、はい、みたいなな
りましたね。
それいつ頃ですか？
それ結構毎年参加してるね。毎年
気づいたのは、
気づいたのはでも大学入ってからちゃんと参加するようになったから、大学入ってから、うん、
役割に気づいた。
1年生とか、
なんか私この間祖父の七回忌法要があって、あ、で、あの、まあ、法要の時ってそのお寺で、その、まあ、もちろん宗派にもよると思うんですけど、私はその仏教のあれなので、まずその法要が始まる前に、なんかそのみんなでなんかちょっと会食、なんていうんですかね、会食じゃないですけど、なんていうんですか、なんかちょっと一回集まって、でそれで皆さんちょっとお話をするみたいな、その時に、うんうん、なんかあのお茶をやらなきゃいけない、
はいはい
はい、でなんか私はなんかその、うん、なんかずっと立ってたというか、まあ、誰も座ってなくて立ってたんですけど、そしたらなんかお母さんになんか、女の子なのにごちゃも組まないで、なんか恥ずかしいからちゃんとなんかもう24なんだからやりなさいみたいなって言われて私はなんかもう日弱からなんかそういうのが嫌だったから、うんうんうん、いや私が男だったら何も言わないでしょみたいな、現になんかそういとこ、私のいと、うん、男のいとこは立ってても何も言われないし、
誰も何も言われないね。
しかも自発的にやるのはそのいとこのお母さんだったりとか他のもう女性がやるものになってて、うん、まあ別にそれはなんか文化の一環なのかもしれないけど、だからといって私がやらないことに対してなんか責められる筋合いはないと思って、うん、なんかそこ で、やるのがめんどくさいというよりかは、女だからなんかやらなきゃいけないっていうことで責め、なんか
微妙に感じるのよね。
責められるというかが、なんかえみたいな。
え、お母さんに言いました？それなんか。
え、言ったし、なんか、それは、なんか、じゃあ、女の人がやらなきゃいけない理由って誰も説明できないじゃないですか。うん、文化的にそう、こういうものだからっていうことに対して、何も説明できなくないですか？その、あの、やるものだからって言われて、じゃあなんでって聞かれた時に、そこでみんな思考がストップしてると思うんですよ。こういうものだからって言われてやってる。それはちょっと、それで、理由のないことについてなんか責められても、
まあ、意識したことなかったら、
そう、
説明はできない、ね。
だって、やることに決まってるでしょとかね。
それは、じゃあなんでって考え、別に私、それではなんか私だけじゃなくて他の人にもなんか言ってくれてたらよかったんですけど、その男の人とかもね。
あゆみさんは冗談じゃないよって。
私は、あの、そこまで、あの、いや、絶対やんないっていう感じではないんですけど、やっぱり、この、女性だからやるっていうよりかは、あ、この人と仲良くなりたい、この人とちょっと話したいっていうのが、例えばお酒の席とかであれば、ちょっと入れてこようみたいな感じ
で。一緒に持って。
で、逆に、ちょっと女の子に継がれると嬉しいな、みたいな方になると、みたいな。ちょっと今、真顔っていうのが入ったと思うんですけど、あ、どうぞ、みたいな、うん。ちょっと、そういった態度で、示しても、うん、今多分現代、まあ、セクハラとか、話もあると思うんですけど、うん、こう、あ、察してくれるように、最近だとなってくれたかなと思うので、うん、ちょっと自分の表現で、こう、ちょっと、選ばせていただいているというか、
少しずつ少しずつ、
少しずつ、ちょっと偏見を崩したいな、みたいな、うん。
守備範囲広げていきたいですよね。
そうですね。
なるほど。
ちょっと自分の選択肢をこう選んでいくような感じで。うん、
結構顔とかに分かりやすく出すのが大事。
そう、大事なのかなっていう。
えぇ、ー、みたいな、
ね。マジか。出してもなんかいい世の中にもっとなっていけばいいかなとは思いますね。
う
ん
う
ん、
そうですね。そこでお母さん登場で、あんたさっき何やってたのってか言われないといいですよね。
そうですね。
ああ、そうですね。母親でもそういうところだと全然あの自由なタイプの、もともとすごい先進的な母親だったというか、うん、もう5時定時で帰るしみたいな、
うん、結
構攻めた母親だったの で、ありがたかったです。
なるほど、面白い話がやっぱり出てきましたね。では、トントンと次のテーマに行きたいと思います。セクハラについて伺いたいと思います。この10月に就活する女子大学生の OB 訪問などで受けるセクハラが大問題になってますよね、うんうん、一昨年1月、1人の女性が実名と顔を出してセクハラを告発したことがきっかけとなって続々と後に続き始めました。また SNS でセクハラの被害を共有する動きもあり、これまでにない広がりが出ています。学生有志団体が就活セクハラの声明文を文科省に提出しました、うん、この動きは4人にとっても人ごとではないと思います、うん、就職活動をするにあたり特に女性という観点で気をつけた点、苦労した点はありますか、うん、またセクハラというと電車の中の痴漢とかとっても嫌な思いをすることがありますよね。完全犯罪なのにされる方にも隙があったんじゃないのと言われたりしますが、特に気をつけている防衛策とかこんなムカつくことがあったとかありますか。どうぞ聞かせてください。
ああ私今会社でプログラミングの仕事やってるって言ったんですけれど、はいはいはい、なんでその仕事やろうかって思ったことの一つとして、はい、プログラミングの仕事って特に男女関係なく頭の論理的な思考で、うん、仕事問題を解決していくことなので、特にその女性でこうすべきみたいなことを感じることがほとんどなくて、
べきがないという世界、
もうゼロですね、うん、もう論理的に考えて仕事を遂行してプログラムを動かすっていうだけの仕事って言ったらそうなので、そこは男女の役割とか全然感じないから、すごくその仕事を今自分がやれてることに、なんだろう、誇りじゃない、誇りも感じるし、やりやすさも感じるから、
没頭できますよね。
もう没頭できますね。そのことだけ考えてればいいので、それはすごくいいことだなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。
そうですね、成果主義ってところだと、私も外資の会社に、うん、まあ、就活では外資系に行くとは思ってなかったんですけど、日系企業を中心に実は受けていて、でそれでも日系企業には受からなくて、まあ、外資系の企業だけに受かったっていう形なんですけど、まあ、日系企業に対してどういう就活をしてたかっていうと、はい、あんまり就活生ってイメージあるじゃないですか。こう前髪をこうピチッとして縛って髪の毛、前髪就活だから伸ばさないとみたいなの、
会話
あるんですよね。スカートじゃないと受からないかなとか、それを全部覆して、もうバッツリショートにして襟開けて、でパンツでしか就活してなかったんです。それをキャラとしてこう押していって、まあ最初まではいいねみたいな感じで言ってたんですけど、最後の最後で落とされるっていうのがあって、
次々に落とされるんですよね。
もしかしたらそういう、あ、この子扱いづらいなみたいなのあったのかもなと思います。で現だからそういう性格だったからこそ、こう外資にしか受からなくて、今本当に成果主義の会社にいるので、結構個人主義で成果を出せれば何でもいいので、全然上司にこうごますったりとかいうのは全く意味をなさない、
意味をなさない、
意味をなさないし、それをやっていたらすごい目で見られる、逆に。そういう風に社会を見てるの君はみたいな、それで生きるって、生きていけると思う、
思ってんの
っていうような声がこう聞こえてくるぐらい、そういう声はありえないよねぐらいまでこう否定されてるような
厳しいですね、それもね、
本当に日本企業と真逆なんだなって思って、それはそれでちょっと厳しいなと思って厳しいな、企業じゃダメかなみたいなのはあるんですけど、
厳しいよなみたいな、ね、
ゴリゴリやれないなってい
う、ありがとうございます、
話はありますね。
痴漢の話もありますか、何か。
なんか私痴漢されたことあるんですけど、高校生の時にされたことがあって、まあそれはまあそれでまあ特に怖いとか思わなかったんで、まあ別に良かったんですけど、
ね、良くないよ。
なんか良かった、良いっていうか、まあ、それは思わないですけど、うん、まあただ普通にそう怖いとか思わなかったんですけど、それよりなんか腹立ったのは、なんか電車の中で普通に私やめてくださいって言って、手とか掴んだんですけど、その時周りが誰も何もしてくれなくて、で、それで、誰も助、なんか、まあ普通に男性になって、私高校生だったので、まあ、普通に力で負けるじゃないですか。で、それなのに誰も助けてくれなくて、逆になんか、ここでなんか問題起こされたら電車が遅れるだろうみたいな感じの白い目を向けられて、で、なおかつ、その JR、 ちょっと、JR
いいよいいよ。
あの、JR だったんですけど、その、ちょっと、やれつさら、痴漢されたんですけど、みたいなことを言ったとき、言ったときに、うん、あ、なんかその時は、その加害者の方を、その、引っ張り出してこないと、
いや、無理
できないって言われて、え、無理じゃないですかと思って。
そんなんできるわけないよね。
しかも私、痴漢なんか3、4回あったんですけど、うんうん、でも結局、1回は、その、1回も今も2回も、うん、全員なんかそのやめてくださいって言ったんで、ね、なんかつかんだけど、逃げられて、うん、で、あとはもうなんか、
つかんで、
つかんだけど逃げられて、そのなんかドアが開いた瞬間にバンと振り戻って逃げられちゃったんで。
なってるんだな、痴漢も。
え、でも、だって、つかんだから。
いやいや、これ連れてかれたら捕まるから。
まあでも、
逃げとかなくて。
そう。ね、なんかでも、まあ、逃げられたっていうのはあったけど、でもその人より、まあ、そのやられた本人より何もしてくれない周り、うん、そう白い目で見られるのが、あ、こっちなんだって思った時に、あ、もう次から言うのやめようとか言ったところでどうにもならないし、
ね、ミキュさんの方が白い目で見られちゃったんだもんね。
そうなんですよ。だからよくなくて、でしかも多分痴漢ってなんか割とその、まあ、対女性に対してっていうのだけだとふうに言われてますけど、うん、そのセクハラとか、まあ、いや、いっぱい、一般のセクハラって別に女だけに限らず男の人にもあると思ってて、うん、男の人でもそのバスの中で痴漢された時に、なんか、もう男だからという理由で、なんかどうしていいか、どう立ち振る舞えばいいかわからないし、
うんうん、痴漢されましたって言えないし、
ね。言えないし、すごい怖かったっていうのあると、なんか、まあ女性っていう立場だと、なんか痴漢されて、かわいそうだねとか言ってもらえるけど、うん、なんか、じゃあ私が男性だった時に同じ対応を取ってもらえるのかと思った時に、なんか、
なるほどね、
そういうことじゃないっていうふうには思いましたね。
うんうん、確かに伊藤詩織さんの事件もあったけれども、うん、あの時にこう、
名前出してね、被害を言ったんですよね。
言ったけれども、うん、その世間の反応がやっぱり、その、あの服装が良くないとか、うん、結構、
目立つようにしてたんだろう
とか、ね、本人に問題があったんじゃないとか、隙があったんじゃないのかっていうふうな論調、声があって、それを聞く私もすごく残念に思ったりして、なんか
別にやられたくてそういう服装してるわけじゃないし、
じゃあなんかその強盗とかにあなんかすられた人になんか金の腕時計つけてたからそうなるんだって、そういう攻めるんですかみたいな、
そうだね、そう、
確かに、
う
ん、
でも彼女は日本に、それでね、海外移住したんだよね確か、しおりさんで、
ね、日本に住めなくなっちゃったってひどい話だよね。
いや、おかしいですね、それは
しいよね、
それのを聞くからなんか、うん、あ、なんか結局格好で判断されるんだっていうので、こっちはもうやっぱり自分のこう選択肢を狭めて、うん、できるだけこう
レースの服は着ないとか、ね、
そう、男っぽいような格好をしようかなとか、
わ、
う
ん
う
ん、かります
よ、可愛い格好はしたいけどね、でも
したいけど、
ね、
うん、
したいけど、
なんかこうやって自分のこう趣味思考を曲げてまでこうなんか、うん、防衛策に走ったっていうのがこう私かなと思うので、
今でもそうなんですね。あ、ね、私若い時にやっぱりあの残業する時は黒い服でね、
あ
ーコートまで全部着て仕事してましたもん
ね。隙を見せないってことですか。隙
見せないって感じでね、
職場には男性が多
い、男性が多かった。あの、マナさんの高校時代はセーラー服だったとか。
あ、そう、私、中高がずっとセーラー服だったから、それもあって多分話しかけやすい。
うん。おじさん、
そう、おじさんに人気の制服だったからっていうのもあって、結構電車とかは痴漢あったりとか、あと突然駅の前で写真撮られたっていうこともあって、なんか そう、三脚立
てて。
三脚立てて。追っかけた？
いや、怖すぎてもう逃げるしかないけど。
そうだよね。
なんかそれで、なんだろう、それでどのぐらい怖いかっていうのは分かってないんだなって、うん、多分一生忘れないと思うし、
ね、トラウマになっちゃうよね。
いや、なってます、なってます。
これどうやってみんなでこう維持していけばいいんだろうね。
そう、
うん、止める人、止めてくれる人もいなかったっていうこと、その三脚で写真撮られたりとか。
あ、それは多分もうびっくりしすぎてパッて逃げ、あの走って逃げたから別に周り気づいてないと思うし、でも電車の中で痴漢に遭った時はもう言うのも怖いから私は全然手を掴んでとかできなくて、もう
な
んか学校のカバンが結構強力な、あの硬い革カバンだったから、もうそれでグイってやってなるべく角当たれみたいな感じ。
角当たれって。
そう、
そうですか。
そう、自分でやって。でも女性専用車がある時は絶対そっちに乗って。
そうですね。 あの年長の女性たちの反応、それに対しての、年長の女性たちの反応も変わってきたと聞きます。従来告発の声が上がるたびに、それくらいいなすのが大人の女でしょうとか、騒ぎ立てるなんてみっともないというふうに年下の女性たちが自分の時代と比べていったものなんですけれども、今でもそういう声はないわけではないんですけれども、もし私たちの世代がちゃんと声を上げていれば、社会ももう少し変わっていたかもしれない。若い女性が一人で頑張らなければならないような状況にしてしまって、本当に申し訳ないと発言する人もいるそうです。では次の3番に行きます。すごく頑張ってる時に、すごい男っぽいね、男前、女じゃないみたいにサバサバしてると言われる問題。男前、君はできる女だから特別だ、このような言葉を言われると嬉しいですか、褒め言葉だと思いますか、というところでお聞かせください。
これはのりえさんはどうだったんですか。
あ、のりえさんですか。はい、はい、あの実はやはり私も、数十年間デザインの世界でバリバリとやってきた方です。それでほとんど女性がいませんでした。そういう中でやってきた時には、いやーすごいね、男みたいだねと言われるととても嬉しかったというのが事実です。なぜならば、そうすることで仲間に入れてもらえる。だって女たちいないんだから。女の人いないと、飲みに行くにしても何にしても男と行くわけだから、いや仲間だというふうに言われるのは正直嬉しかったですね。途中でというか、ずいぶん30代超えた頃からちょっとおかしいというのをようやく気づいてきましたけれど、はい、今はあのやっぱり女じゃないみたいねって言われると、ちょっと待ってよって胸ぐらつかむ。ちょっと待ってよ、これが女の、本当の姿よみたいなことで、普通にし
ゃ
べれる。
女じゃないみたいとかもう言わないんじゃないか
な。ね、どうなんですかね。
ですかね。
うん、女じゃないみたいとは言わないでも、男っぽいねっていうのはどうでしょう。
サバサバしてるね。
サバサバ、
キリッとしてるとか、うん、
そのキリッとしてるっていうところで止めればいいんですが、女じゃないみたいとか、あ、男っぽいか、そういうことはあんまりなくなってるんだったら、とても喜ばしいことだと思いますが、
あんまり
聞いたことない、
言われることも最近ない気がする。
あ、いいですね。
でもただ私中学の時は、もうベリーショートにして、バスケ部だったんですけど、でキャプテンを任されて、で今までずっとロングヘアで、こう鏡に映る自分にこう、うわ、なんかなよなよしてるように見えない、嫌だなって思っちゃってたんで、多分なんでか分かんないんですけど、それきっかけに一気にバスッと切って、そしたらなんか先生とかに呼び出されて、お前何があったんだみたいな。いや別にみたいな感じで、
女の命の髪を切るなんて、
なんかそう思えたみたいで、そこからこう全部服装とかも、こう T シャツ半パンみたいにして、こうちょっとバスケに身を注ぐんだっていうので、なんかみそぎみたいなことして、ちょっとおかしかったなって思いますね、今思うと。でそれでなんか男の子みたいみたいに言われて、なんかなんでみたいな、なんか喜んでた自分が今考えると恐ろしいなって思いますね。なんかこう、なんかそれまではやっぱなんか女の子らしく可愛いねみたいな言われて育ってきたのが、なんか違和感で、なんか女の子はこうじゃなきゃいけないのかなっていうのが違和感で、そういう行為に走ったんだと思うんですね。なんか行き過ぎたなっていうのはあるんですけど、バランス取れてきてるのかな世の中的には、とは思ってます、思いますね。はい、
どんどん進むといいですよね。マナさんどうですか。
え、男っぽいとか言われたことはないですけど、でも兄がいて、小さい頃から着る服がもともとボイッシュなのばっかりで、もうなんか灰色と青の、
あ、それってあのお下がりってことですか。
お下がりばっかりだったんで、はい、服装基本的にボイッシュ、短パン、 T シャツ、
はい、
B3 みたいな、B3 か分かんないけど、スニーカーみたいのが多かったですね。あと、まあでも普通に可愛い服も好きで、まあ、レースとかは着ないですけど、自分で大学になって新しいヒールのサンダルを自分のバイト代で買ったんですよ。それをもうすごいウキウキしながら大学に入っていったら、男友達に、なんかそんな、お前の身長でそんなん履いたら男越しちゃうじゃんって言われて、
男越え、
男、その なんだろう、身長越しちゃうじゃんって言われて、うん、別に越したってよくねって。まあ、俺なら大丈夫だけどって言われて、ちょっとこの子ないなって思いました。
この子ないな。
別にその人が、それでファッショナブルでかっこいいと思うんだったら。
うん、なんかでも私、そもそもなんか男っぽいとか女性っぽいっていう、もうその表現自体にすごい違和感を感じていて、うん、別に男の人だってメイクしたってヒール履いたって別にいいわけだし、女の人だってどんな髪型したっていいと思って、うん、私も実際坊主だったんですよ。で、坊主で、ピンクに染めたりとかしてて。
うん、ちょっと前まで、本当の、一部狩りでしたよね。
バリカン、私バリカン持ってて自分の、
だいぶ伸びたなって
思う。そう、すごい伸びて、ちょっと寒いから、甘んじてるんですけど、今。なんかでも、0ミリで、バリカンで全部自分でやってて。
自分でやってたんだ。
自分でやってます。なんかその、染めてる時は、なんかその、美容院に行ってたんですけど、そのお金がかかるから、自分でやってて。
高いもんね。すぐ伸びちゃう。
月3万とかかかる。すごい、坊主に。
坊主に。
で、それで、まあ、いいんですけど、だから別に女の人だから、髪が、女の、髪は女の命とか言われても、はっていう。なんか別に、髪、女性、じゃあ私が坊主じゃなかった、髪があったら、とか髪がなかったら、私の女性としての魅力がなくなるんですかっていう話で。うん、でも私、その、例えばバイトとかしてた時に、男の人はバイトする坊主をってやられたけど、女の人が坊主でやるのは、もうちょっと認められないって言われて、うん、私はその場で辞めました、そのバイト先を。で、うん、なんか別に男とか女とかでくくるんじゃなくて、その人がどう会いたいかで、その人の身なりとかを決めるべきだし、うん、それはなんか個人の自由だから、うん、それをなんか社会がそのどうこう言う資格はないと思いますね。うん、その女っぽいとか男っぽいとかっていうのに囚われると、うん、その人が生きたい人生を歩めなくなってしまうから、うん、なんか周りもなんかそういうバイアスとかはちょっと、うん、なくしていくべきなんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますね。
なんか就活のあのスタイルと真逆みたいな感じですよね。
そうですね。なんか男はこうなきゃいけないとか、例えば男の人と女の人で座り方の清掃なんか違うじゃないですか。男の人はこのちょっと足をちょっと広げて、うん、膝の上をにこの
グーで
拳を、うん、で女の人は足を閉じて、
うん、
流す、うん、もう結構私なんかその海外に行った人とか多くて、でそれを他の国の人に言うと、うん、それは独特の文化だねって言う。それがいいとか悪いとかではなくて、その別に文化にいいも悪いもないと思うんですけど、まあすごい独特というか、その差というか壁が厚いなとは思いますね。
海外と日本ってこと、
いや、なんていう、なんかその男女の差というか壁が厚い、それがいいとか悪いとかではなくて、その実際問題として、うん、熱いなとは思います。
なんかすごく男女の言葉のニュアンスも私はすごい気をつけてたり、うん、敏感だったりするんですけど、うん、例えば自分が女の子らしいねとか、うん、男っぽいねって褒められても嬉しくないから、うん、例えば、うん、似合ってるねって言われたいし、一番やっぱり似合ってるって言われたいし、誰かを褒めるときでもそれ素敵ですね、いいですね、似合ってるよねって、なんかすごいそこは気をつけてて、なんか可愛いねっていうのも、もしかしたら相手にとってはあんまり嬉しくない言葉かもしれないから、そこはすごい相手との距離を考えながら、どういう言葉をかけたらその人が嬉しいのかなっていうことを考えてますね。例えば男の人でも男っぽいねとか言われることで多分苦しんでるような人はいるだろうから、なんかそこを無意識に自分の言葉がこう出てくるもので、それを傷つけちゃったりするのはあんまりやりたくないから、難しい問題なんですけど、
似合ってるねっていうのは、特にその外観コスチュームの話ではなくて、そのやってることとか、
コスチュームで褒められたいって気持ちもあるし、なんかいいですねって言われた
り、その考えとか、
でも考えもそうだし、なんかこう、まあ、人としてやっぱりこう、お互いに気持ちよくなるために、そこは言葉のチョイスは大事かなって思います。
なんかそもそも男と女でそのくくれないというか、今っていろんな性差っていろいろあって、
そうだよね、
そのなんか外性、体のその作りでその男女って分けるのではなくて、そのセクション、そのセクシュアリティとか、その人の心が
どっちのジェンダー、
グラデーションがあって、まあ少なくとも体、セクシュアリティ、心のジェンダーで 2×2×2 で今、少なくとも8通り ある。それをなんか性別と呼ぶかどうかは別にして、そういういろんな考え、少なくともそういうふうになんか分けるとしても8通り、分けることが疑問だけど、もし仮に分けるとしても少なくとも8通りあるのに、それをなんかその男と女っていうふうにその簡易的短絡的に分けてしまっていいのかなっていうふうには思うようにはなりましたね。
それって、あの特に留学ブラジルの方でしたにして、はい、留学してから特にまたそれを確信するようになったとかありますか？
そうですね、なんかブラジルはまあ結構そのポルトガルの植民地だったので、キリスト教的な価値観がすごい強いんで、ので、田舎とか行くと結構まだ保守的な考えなので、まあ、結構その同性愛とかあの結構すごい白い目で見られちゃったり、結構アグレッシブなので街でゲイカップルが歩いててなんか射殺されちゃったっていう事例もあったんですね。でもあの大学の中に入るとすごい一変してて、そのすごいいろんな考え方とかがすごいオープンだ。その日本だとなんかあんまり私そのゲイとかレズビアンの人とかに、バイの人とかにいるはずなのに、それを公言している人に全然会ったことがなくて、まあ、いない、ゼロじゃないんですけど、あんまり会ったことがなくて、ただでもブラジルに行った時はゲイカップとかあのレズビアンカップとかもうめちゃめちゃいっぱいいて、すごい素敵だなって。なんか授業中とかも手つないで一緒に受けてる授業をとかも授業中にキスとかもしてて、すごい素敵だなって思って見てましたね。だからそういうまあ、文化の差はありますけど、まあ、それは確かにブラジルに行ってさらにその強く思ったっていうのは、まあ、否定できないです。
うんうんうん、ありがとうございます。うん、他に何かこれは言っておきたい。
うん、でも確かに私留学行ってないんですけど、その言葉の使い方気をつけるみたいなのは、あのやっぱ外大生、まあ、よく気をつけてるんだろうなって思ってて、
言葉勉強してますもんね。
そうです、英語だと多分こう You are cute とか言うと、多分あんまりなんか、なんか舐められてるわって思うと思うんですよ。あの海外の人から服装を単純に褒めたりとか、 You are なんて言うんでしたっけ、なんか、Dressing is good みたいな、なんかそういう褒め方をするみたいなのが基本だなって思ってて、
クールとか、
もうクールもそうですよね。それもなんかわざわざ日本語ってこの女性性とか男性性をこうなんか混ぜてこう褒めなきゃいけないみたいなのがなぜかあるなっていうのを思ってて、変なのって今思いました。
いいねとかすか、いいねとかすか、
素敵とか、
どっちにも使える。
そう、素敵っていうとなんかちょっと、
あんまりない
のかもしれないですね。そうだよね、素敵って言われると素敵、あ、どうもみたいな不思議な言葉を使うねみたいなに反応される。
でも素敵って言われたら嬉しく
ない？最近は嬉しい。でも小学生とかがさ、素敵素敵みたいなのは、なんかあんまないかな。
確
かに。かわいい、かわいい文化だから。
そうね。かわいいは正義って言われちゃう、
ね。なんだろうっていう、なんか、それ、あの、大人になってからこう素敵っていう言葉に抵抗感はなくなったんですけど、でも小さい子供たちとか
は多分。ちょっと物語の中の言葉みたいな。
そうそうそう。そう素敵な。お人形みたいな分かんないですけど、なんかそういう、そういう意味で言うと、その言葉っていうところで言うと、なんか教育ってところがめちゃくちゃ入っちゃったんですけど、あの教育期、こう義務教育の期間からもそういうのって始まっちゃってるなって、
本当にね。まあ後でその話もしっかり聞きたいですよね。いや、いいんです、いいんです。
なんか外来生だからこその視点だなってすごい美香さんに関しては思ったりしましたね。なんか留学で感じたこととか、絶対めちゃくちゃあるなと思ってて、
ね、留学はどちらでしたっけ？
私は留学してないんですけれど、インドとバングラデシュで学生時代に、ドキュメンタリー映画を作っていた時に、行ったり来たりしていて、結構そのインドとかバングラデシュの、なんだろう、ちょっとまた、ずれちゃうかもしれないんですけど、結構女性に対する価値観がやっぱり保守的だなってって思うことはたくさんあって、
いろいろ。日本の価値観に比べても保守的だなっていう感じ。
というよりか、男性が女性に対する観点というか、女性をどう見てるのかっていうのが、結構、私も女性として撮影して監督だったんですけど、するときに、大変というか、なんか、いろいろひしひし感じることがあって、何の話だろう。
あの男の人と全然違う女の人が、
まだまだその女性が前に出て何かこう 発言するのが難しかったり、うん、日本以上にまだまだ抑圧されてるものがいっぱいあるんだろうなっていうのを感じながら、とはいえ私は撮影して行ったり来たりしてるだけだから、うん、そこにコミットすることもできなくて、なんていうかな、こう日本とはまた違う事象がインドでは起こってるんだなっていうのを肌身で感じたことはありましたね。
客観的にこう外から見てるという感じで、うんうんう
ん、日本はまだやりやすい、逆に やりやすい、インドに比べたらまだ女性が生きやすいのかもしれないなっていうふうには感じましたね。
あのどうでしょう、ここでお休み入れるかもう一つ先まで今しゃべると、あ、はい、マナさんどうぞ、はい、
あのベトナム、私ベトナムに留学してたんですけど、
はい、
そこで、まあ、思ったのは、
はい、
なんだろう、普通の生活ではベトナムって結構女の人がもう子供産んでもバリバリ仕事してるのがとても普通で、あの共働きがすごく多いんですね、うんうん、でなんだろう、その共働きだけど、まあ、女性がどっちの役割もしなきゃいけなくてちょっと大変そうだなっていう、
あと両方の役割を、
そうですね、働くのと家事と両方やってて、うん、で、なんだろう、まあ、特に田舎では女の人の方が男の人の家に入るっていうのが普通で、うん、周りに頼れる人とかいるのかな、大丈夫かなって思ったりはしました、
うん、
で田舎行くと結構親戚の集まりで、まあ、女の人はずっと多分日本の田舎と一緒で、
うん、料理を、日本の府中と同じで
府中と一緒かは分からないですけど、あのずっと料理をして後ろで準備するのが普通で、うん、私あの旧正月に友達の実家に遊びに行かせてもらったんですけど、うん、そこで女の人は基本的に料理して、あの、まあ、給仕っていうか料理を出す方で、男の人が親戚周りを、うん、もうバイクで村中回って親戚に挨拶をしに行くっていうのが普通で、うん、なんかすごい明確に分かれてるなって思いました、うん、
なるほど、
もともと日本もそういう感じなんですかね。
まあ、あのバイクで回るか、うん、お座敷で接待するかの違いはあるかもしれないですけど、
都市では基本的に結構お母さんがそのお父さんを尻に敷いてるみたいな、
都市はね、
そうそう、都市はあるけど、うん、なんかその根本的な構造としては、うん、そういうのはあるのかなって思いました、
うん、やっぱり
でも
料理作ってんじゃんみたいな、
作ってるけど、でも国会議員の女性比率は、うん、あの世界平均より高いらしくって、
うん、
それはなんか社会主義だから、うん、あのこうするって決めたらもうそうなるっていう強さあるのかなって思ったり、
うん、そうですね、うん、あのあたり女性比率高いところ多いですよね、
うん、
そうですか、はい、なるほど、はい、国によっても少しずつ違うけれど、その中で日本の立場はどんな感じかなみたいなね、うん、そういうところですよね。
なんか日本って多分、うん、そのまあ、ブラジルとかは、うん、そのさっきも言った通りそのゲイカップルが射殺されちゃったりとか、
うん、
そのなんか割とその嫌悪感をそのすごい表に出す、
うん、
だから物理的に殺されちゃったりとかするんですけど、日本って多分精神的に殺されることが多分多くて、結局その、
うん、
そのジェンダーマイノリティの話だけじゃなくて、うん、その公言できないとか、うん、
はい、
そういうことでその生きづらさを感じる、で結局私たちってそのオープンだよとか気にしないよとか見せかけてるように見ても、うん、見せかけてるというかその本当にそういう人もいますけど、うん、でも実際そのなんかゲイとかレズビアンとかの、うん、その行為をその見た時に、うん、じゃあ、周りと同じように周りというかなんて言うんですかね、すごい言葉難しいですけど、じゃあそのストレートの人と同じような対応を果たしてちゃんとみんなしてるのかって考えた時に、うん、そうではないと思うんですよね。で例えば質問で、まあ、これは日本に限ったことじゃないんですけど、いつゲイだって自覚したのとか、いつレズビアンだって自覚したの、いつバイだって自覚したのって聞くけど、じゃあいつストレートだったのって自覚したのって聞かないじゃないですか。別にそれは別にストレートだろうがバイだろうがゲイだろうがレズビアンだろうが関係なくて、みんな平等で、別にまあそのセクシュアルどっちだけじゃなくて、まあセクシュアルとかまあいろいろ分けたらキーはないんですけど、そのセクシュアリティは人それぞれなのに、なんかそのなんかその今LGBTQ っていう風に言ってしまえば、うん、そのなんか分けてしまうと、その3つが、うん、そのなんか特別な存在としてなんか扱われてることに対してすごい疑問、うん、なんか すごい平たくなんか引きなりを出してしまえば、うん、ラーメンどの味が好きみたいな、下の醤油塩味噌
ものすごく好き
それで別にその子そこに好きに差はないじゃないですか、味噌が好きだろうが醤油が好きだろうが別に差別されることじゃなくて差別されることでもないし、そこまで特別されることでもないのに、うん、え、豚骨が好きなのみたいないつ豚骨が好きって聞いてもおかしくないですか、確かに。だからその別にそこを別にわざと取り上げる必要がないぐらいな社会になればいいのかなって思いますね。
だって普通に自分ストレートだって思ってても、女の子、まあ女子校通ってた仲間なんでわかると思うけど、うんうん、なんか女子校だとかっこいい、かっこいい、その、ね、別の女の子に、うん、え、かっこいいって思っちゃう瞬間であると思うし。
ときめくよね。
うん。
うん。今すごい精神的に殺されるっていうワードに、うん、ああそうだなって思ったんですけど、うん、私出身が福井県で、うん、多分東京、名古屋、東京の中で多分福井って一番保守的な環境だと思うんですけど、うんうん、実家になかなか帰るのも億劫で正直、うんうん、で親とかにあんたいつまで東京にいるんやみたいなことを言われるんですけど、うん、いやそういう風に言われるからあんまり帰りたくないっていうのももちろんあるんですけど、なんだろう、その精神的にやっぱり殺されるっていうことはすごくよく思うし、例えばいつ結婚するのとか、うん、子供いつ産むのとか、
結婚しないと子供生まれないじゃないとか、
なんか、うん、まあ、いろんなその役割を非常に求められるような土地だし、うんうん、まあ、そこで自分がのびのび生きていけるのかなって思うと、ああ、もうこんなことを考え出すとどんどん気が重くなるんですけど、
深刻ですね。
ちょっと厳しいかなっていうのもあって、もちろん実家が大好きで、福井っていう場所も大好きで、あんな自然がたくさんいっぱいあって、何食べても美味しくって、あんなのんびりしたところで、18年間育てたことをすごく誇りに思うんですけど、うんうん、一方でそのあの土地で生きていくっていうこと自体がまだ自分の中でそれは難しいだろうっていう葛藤もあって、それこそやっぱり自分がいろんなこう男女が平等だとも思うし、別に結婚はしたかったらすればいいとも思うし、なんなら別姓がいいだろうし、そういうことが、なんだろうな。
まだ折り合いがついてない。
折り合い、そういうことを積極的に発信していけるのが難しいかもしれないとか、考えると、いや、いつまで東京にいるのかな、私は。わからないとしか言えない。っていう葛藤がありますね。
なるほど。いや、ミカさんに私も近かったかもしれませんね。福井と名前が似てる福岡出身なんですけどね。あっちも負けないくらい保守的で。
なるほど。ね、
いつ帰ってくんの？いや、わかんないって言ったら、向こうからファックスで釣り書が、お見合いの釣り書っていうんだけど、それがいっぱい送られてきたりね。そのうち。そういう時代が。
でも、まあ親もあんた、彼氏おるのみたいな、さらふわっと聞くから、わかんない。葛藤が。
あ、なるほど。よっぽどね、結婚させたかったみたいで、私の頃は、そんなに仕事がしたいね。だったら、あの、ダムの建設者はどうねって。そうすると、一人で、あの、旦那さんが単身赴任だから、あんた、のびのびと仕事できるよ。全然本末転倒だと思ったけど、それぐらいに理解をしてくれないね。そういう時代もありましたけれど、
親とは仕事の話がまだしづらかったりしますね。したいんですけどね、なんか自分がどういう仕事しててとか、そういう話にはあんまりまだなれない。
例えばもう少し、あの、この4人の方々よりもう少し上の方々たちで、あの、結婚した後とかで旦那さんの実家に行ったりしても、よく聞いた話で、自分の私の仕事の話誰も聞いてくれない、私透明人間になったみたいってすごいショックを受けた人が いるんですね。まあ、要するにその人のそのにくっついてる仕事の話とか、この人とはあまり関係のない話だっていうふうに受け取られてしまう。だからさっき美香さんがおっしゃった、親に仕事の話もしたいけど、そういうところに興味持ってもらえないとかね、っていうことに近いのかなと。
まあ、すればいいんですけど、うん、多分自分も心を閉じてるのかもしれないですね、うん、もしかしたら親はそういう話聞いてくれないのかもとか、うんうん、ただ言い出すきっかけがない、いつもなんか、
うん、まあプログラミングの話難しいかもしれない
とはいえば、いつ結婚するのとか、うん、なんとなくそういうのを感じる一方で、うん、自分はどんどんそこから距離を置いちゃうっていう、うん、この、まあ、ディスコミュニケーションがどうしたもんだ、
加速しているという
のが悩みかな、
うん、それはもし自分が男だったら、うん、仕事の話とかできたのになって思います。
あ、
なんか私あんまりそこの感覚が分かんなくて、女の人だからそのなんか仕事の話ができないっていう感覚まだ味わったことがないって、
うんうんうん、
もし自分が男だったらそういう話もできたのかなって思う時あります。
あ、自分が男だったらっていうよりかは、親とこの私の関係性の中での話なのかなっていうふうに思う。なんかその個人として私に興味を持ってくれたらもうちょっと別の関係性ができたのかなっていう葛藤がちょっとあって、でも最近は親も親でコミュニケーションの方法がちょっと変わってきて、うん、私が映画を作ってるっていうのはなんとなく知ってるから、うん、なんか年末年始にこういう特集上映があって、今日マチコの特集上映があるんだけどっていう LINE が来て
今日マチコ
そしたら私も5秒で返信するんですけど、あんたいつまで東京いるのって言ったら返信しないっていうのがコミュニケーションの問題かな。
なんか男の人の先ほどのね、ミキノさん言った男の人っていうのは生活を支えるためにまず仕事をするっていうのが前提になってて、話を聞きやすい人もいるかもしれないっていうことはありませんか。
でも男の人でも自分の仕事の話するかどうかって人によるんじゃないかな。
最近そうだよね、
あんま、うん、仕事の話聞いたことない人も多いですね。
そうですか。
あともう一つ思ったのが、はい、まあ、留学中に海外駐在してる人に結構あったんですね。で、海外駐在してる人は基本的に、まあ、男の人が多いんですけど、その、まあ、一緒に引っ越してきた奥さんの存在がちょっと気になって、うん、まあ、奥さんでいい方もあるんですけど、一緒について
、
妻の存在が気になって、というのも私がインターンしてた、一緒にインターンしてたところが、はい、まあ、野菜の直売を手伝ってたんですよ。
それベトナム、
ベトナムですね、はい、そうで野菜の直売手伝ってたら買いに来てたのが基本的にもう時間を持て余してしょうがない駐在妻の方たちで、みんななんかネイルとかもう髪型とかもすごい綺麗にしてて、でもなんか話してみると結構自分がなんでそこにいるんだろうっていうちょっともやもやしたのを抱えてる人が多くて、なんだろう、そういう人たちが、でも、ちょっと明確には覚えてないですけど、多分、本業で仕事をしちゃいけないんですよ、そういうの。ビザかなんかの関係で。だから、その人たちがどうやったら幸せに自分の人生を生きてるとして、暮らせるのかなっていうのは、すごい思いました。
はたから見てて。
はたから見てて、なんか、すごい綺麗なんだけど辛そうだなって思って、
なるほど、
はい、
よくねそういう方たちが料理教室に行ってきて、日本に戻ってきて料理の先生になってたりね、そういう人はいますけども、やっぱ働いちゃいけないんですよね。
それはそれで多分
辛い、
紆余曲折っていうか、考え抜いた結果フラワーアレンジメントだったり料理教室だったりを極めようって思った人たちなんだと思います。
立場辛いよね。それではここら辺でちょっと5分ほど休憩をしたいと思います。後半は、その後続きお聞きください。